こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。温度も時間もざっくり、でも失敗しない。日本一適当なパン教室の一番簡単&美味しいパンは、自宅カフェとパン教室を運営するビッキ倉庫ユーサイコによる家庭向けパン作りのレシピ集である。2018年刊行の本書は、パン作りにつきものと考えられがちな厳密な温度管理、一次発酵の見極め、複雑な時間計算、専用の型や広い作業台への心理的な障壁を下げることを目的にしている。材料を混ぜてこねた生地を冷蔵庫で休ませ、都合の良い時点で成形へ進める方法が中心となる。基本の丸パンだけでなく、甘いパン、おかずパン、ピザ、ベーグル、マフィンなどを扱い、日々の食事に手作りパンを組み込む道筋を示す。高度な製パン理論を体系的に学ぶ専門書ではなく、まず家庭で焼けるという再現性と負担の少なさを優先した入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、温度計、一次発酵、厳密な時計から距離を置く設計。本書の最も明確な特徴は、家庭製パンで初心者がつまずきやすい管理項目を大幅に減らしている点にある。一般的なレシピでは、仕込み水の温度、室温、発酵時間、生地の膨らみ具合を同時に気にかける必要があり、経験の少ない人ほど正解を逃すと感じやすい。本書は温度設定や一次発酵を細かく追う工程を外し、混ぜてこねた生地を冷蔵庫に入れる流れを取る。低温で生地を置くことで、作り手は室温に合わせて細かく行動する必要がなくなり、生活の予定に工程を合わせやすくなる。急ぐ場合は冷蔵後およそ1時間、余裕がある場合は最長14時間後までを目安に焼けるとされる。この仕組みの価値は、単に手順が短いことではない。発酵を分単位で制御しようとする不安を減らし、家事や仕事の合間にもパン作りを選択可能にする点にある。ただし、適当は材料や工程を無視して良いという意味ではない。示された配合、冷蔵という保存休ませ方、焼成の基本を守ることで簡略化と安定性を両立させようとしている。次に、3つの基本記事でレシピを個別暗記しない学び方。本書は、多数のパンをそれぞれ別の難しい配合として覚え込ませるより、基本となる3種類の記事を軸に展開を理解させる構成を特徴とする。家庭で継続して作る上で障害になるのは、レシピ数の多さそのものよりも、作るたびに材料表と複数の発酵条件を読み直さなければならないことである。基本生地を少数に絞れば、粉を混ぜてこねる感触、冷蔵後の扱い、成形から焼成までの流れに繰り返し触れられる。その結果、作り手は手順を丸暗記するのではなく、共通する作業の型を身につけられる。丸パンを出発点に、具材や成形を変えて甘いパンや食事向けのパンへ広げる考え方も、この反復を生かすものだ。さらに、ベーグル、マフィン、ピザなど、食卓での用途が異なる品目を収めることで、同じ焼く技術を朝食、軽食、おやつ、食事に接続している。専門的な製パン書のように生地特性を詳細に比較分析する本ではないが、少ない土台から応用を増やす設計は、初心者が自分で作れる品目を増やすのに合理的である。さらに、冷蔵庫を発酵待ちの場所ではなく、予定調整の道具にする。本書では冷蔵庫が単なる保存場所ではなく、パン作りを日常の時間割へ組み込むための実用的な道具として働く。従来の家庭製パンでは、仕込んだ後に発酵の進行に合わせて次の作業を行う必要があり、外出、食事の取得、子供の予定などと衝突しやすい。これに対し、材料を混ぜてこねた後に冷蔵する方式は、仕込みと焼成の間に幅を持たせる。焼きたてを食べたい時間から逆算して、都合の良い時に生地を取り出せるため、午後に仕込んだら必ずその日の決まった時刻までに焼くという拘束が弱まる。家庭向けのレシピで重要なのは、理想的な工程を示すだけでなく、実際に繰り返せる工程にすることである。本書の時間設計は、この継続可能性を優先している。一方で、冷蔵時間に幅があることは、どの状態でも完全に同一の仕上がりになるという主張ではない。家庭の冷蔵庫やオーブンには差があるため、最初は本の目安に沿い、生地の扱いや焼き色を観察することが大切になる。それでも、時計に追われる工程を減らすこと自体が、未経験者の開始障壁を下げる大きな利点となる。そして、専用の型を前提にしない、狭い家庭キッチンのための実践性、本社の簡便さは発酵工程だけに限られない。まな板1枚ほどの作業スペースでこねられること、パン型を必須としないことを打ち出し、特別な器具を買い揃えなければ始められないという印象を和らげている。食パンのように型が必要と思われがちなパンについても、牛乳パックを活用する方法が紹介されている。これは既製品の型を全面的に否定するためではなく、家庭にあるものから試せる選択肢を示す工夫である。初心者にとって初回の失敗は、材料費よりも道具を買ったのに使いこなせなかったという負担になりやすい。 そのため必要条件を絞ることは費用面と心理面の双方で意味を持つ。また家庭用の電気オーブンレンジでの社会性を想定している点も重要である。業務用設備の火力や大型の作業環境を暗黙に前提としないため、読者は自宅の設備で試すイメージを持ちやすい。もちろん紙製の容器を使う際には耐熱性やオーブン仕様の可否を確認し説明に従う必要がある。本書の独自性は道具を減らすことそのものではなく、家庭の制約をレシピ設計の出発点に置いていることにある。最後に、丸パンからピザ、ベーグル、マフィンまでを生活場面に結ぶ掲載内容は基本の丸パンだけで終わらず、甘いパン、おかずパン、ピザ、ベーグル、マフィンへと広がる。この品目構成はパンを特別な週末の趣味にせず、様々な食事場面に対応させる意図を示している。丸パンは食事に添えやすく、具材を加えたパンは軽食や弁当の選択肢になり、ピザは食卓の主役にもなりうる。ベーグルやマフィンは形や食感の違いを楽しむ入り口となる。こうした幅があれば、読者は一つの基本的な作業を反復しながら、家族の好みや手元の食材に応じて作るものを選べる。特におかず系と甘い系を併催することは、同じ生地作りが味付けや成形によって別の役割を持つことを理解する助けになる。豊富なバリエーションを求める読者には、レシピ数がもっと欲しいと感じられる可能性があるという読者の声もある。本書は網羅的なパン図鑑ではなく、失敗しにくい基本と日常的な定番を優先する本である。この限定を理解すると、掲載品目の幅は多さより少ない負担で手作りの出番を増やすための実用的な選択として評価できる。結論として、本書はパン作りに興味はあるものの、発酵温度の計算、工程の長さ、専用道具、失敗への不安によって始められなかった人に向く、仕事や家事などで1日の予定が変わりやすい人、家庭用オーブンで無理なく焼きたい人、まずは基本的なパンを繰り返し作れるようになりたい人にも実用性が高い。得られる最大の利益は、製パンの細かな管理技術を短期間で習得することではなく、冷蔵庫を使って仕込みと調整を分け、生活の中で手作りパンを続ける方法を理解できる点にある。3つの基本記事を中心に置くため、個別レシピへの依存を減らし、丸パンから食事向け、甘み向けのアレンジへ進みやすいパン型を必須にせず、身近な材料や家庭用電気オーブンを前提にする姿勢も、専門性や本格設備を重視するレシピ本との差別化になっている。一方、製法の科学的な理由、精密な発酵管理、幅広いレシピ数を求める読者には補助的な本が必要だろう。それでも厳密さを目的ではなく手段として捉え直し、焼きたい時に焼くための仕組みを具体化した点で、初心者向けパン本の中でも明確な位置を占める。ご支援いただける場合は、バッキアイコポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。